ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、奥のテーブルのお客さんの注文をお願いね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと、松江市千鳥印刷にお勤めの渡辺幸喜さんと、同じく松江市八尾羅林業者の福間徹さんですね。
合わないことが多いですけど、
ほら早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
お二人は全然職場って違いますよね。
全然違いますね、
うん、なんかちょっと雰囲気違うもん。
確かに、
うん、なんかどういう仕事されてるかとか聞いていいですか。あ、じゃあ福間さん。
僕はあの林業とか、うん、まあ、薪ストーブをつけるとか。
へえ。
で、まあ、薪ストーブに必要な燃料を自分で管理してる山から取ってきて薪にするとか。
へえ。
だから薪ストーブと林業と薪屋、まあ、副業っていうんですかね、うんうん、
副業ってあっちですか。複数の方の副業。
そうですね。
なるほど。
今風に言うと、
自分の管理されてる山から薪を得て、それを消費者届けるみたいな、
うん、まあ、順番は前後しますけど、まあ、意外と、まあ、山が好きで、そういうことも、まあ、いつかやりたいなと思いながら就職して薪ストーブ屋さんで勤め出して、
はい、
それで、でもやっぱり山はやりたいなっていう気持ちがずっとあったので、
うん、
両方やりたいなということで。
じゃあもう好きなことを全部やってみようみたいな。
そうですね、うん、チャレンジしてみたという感じですね。
へえ。薪ストーブ屋さんに就職されたのは学校卒業してからすぐなんですか。
いやー、もう流浪の日々だった。
流浪の日々。
流れ。
すごい聞きたいじゃん、もう。じっくり聞いていいですか。
最初の就職が合わなくて、じゃあこれをやってみよう、これをやってみよう、どんどん、
うんうんうん、
興味があることをやって、はい、まあ、料理だったりとか、飲食店に勤めたりとか、僕はずっと興味があることばっかりやってきて、結局ダメだったから薪ストーブ屋で、まあ、たまたまその社長がいい人で、はい、すごくあのよくしてくれたので、
はい、
ここはまあ行くのは嫌じゃないなっていう感じで続けれたってい
う、あ、すごく素敵です
ね、のがまあ薪ストーブ、それまで薪ストーブって見たことなかった。最近はまあ、あのいろんな雑誌に出るようになって、
うんうん、
ってなりますけど、その頃は全然僕も見たことなかったし、
うんうんうん、やってみたら意外と、
う
ん、
もうここは崖っぷちだと、まあ、20代後半も崖っぷちだから、うんうん、行ってみようっていうことで、
うんうん、そしたらすごくマッチする感じがして
くるか、うん、そうですね、まあ、やっぱり人も大事なので、うんうん、あの職場っていうのは、
はい、
まあ、人と会うかっていうのもある、僕としてはその方が大きかったと思います、
ね、そうですよね、はい。ちょっとそのなんで独立しようと思ったんですか。居心地がいい会社があるの。
これがね、だから人っていうのはこうわがままなもので、
うん、
そうするとまあもちろんいい ところなんだけど、まだ上があるかもしれないみたいなことで、うん、まあ、自分でやるしかないかな、そうなるにはっていうのがあります、ね、やっぱり勤めてる以上はその会社の目的に沿ったことをやるべきだと思うので、
うん、はい、もう人にそういう職場を作ってもらうんじゃなくて、自分で作ってこうみたいな、
うん、そうですね、そうですね。
渡辺さんも聞いていいですか、はい、はい、出身は。
あ、そうですね、福間くんと一緒で、はい、あの新宿町の生まれで、木町っていう地域があって、はい、田舎の方なんですね。どちらかというと一クラスしかないというか、
うん、なるほど。
幼稚園から6年生までみんな一緒なメンツで、
なるほどなるほど。
で中学校も一緒になっちゃうと12年丸ごと、
うん、あ、もうほぼ兄弟みたいな、
そうですね。
うん、
みたいな環境で育ってましたね、
でそこから高校が、
うん、高校はあの松江商業高校に行きましたね。
なるほどなるほど、はい、そこから就職を、
はい、就職して今の実は会社に勤めてます、
はい、なるほど。千鳥印刷さん。
そうですね、はい。
それはもう高校の時に印刷とか、
はい、
そういう部門に関係したいなと思って就職決めたんですか。
いや、働くっていうイメージが全然湧いてなくて、うん、まあ、高校時代にバイトはしてたんですけど、
うんうん
う
ん、
こう働く社会のレールみたいなのがあって、はい、そこに乗っかるイメージだったんですよ、
ね、うんうんうん、
でどこのレールに乗っかればいいんだろうみたいな、うん、はい、で例えば先生からはあの工場の仕事があるよっていう、工場のレールに乗っかるべきかどうかなみたいなので、なんとなくそこスーツが着たかったので、あの17歳の渡辺は、はい、でスーツが着たい仕事、そういった仕事がしたいんですっていう話をして、はい、営業職っていうのはスーツ着るよみたいなのを教えてもらって、求人書を着てた中でいくつか見て、商品があるんですよ、で営業なんで売るんだろうなみたいな、多分イメージできてなかったんで、何でもよかったと思うんですけど、どっちかって言ったら仕事っていう本質的な部分に触れずに就職しちゃったっていう感じですね。
それでちょっと突っ込んだ話しますけど、入ってみてあれって思ったりしませんでした？
いきなり営業会議でなんかみんなが新規開拓のとか言い始めて、うわーどうしようみたいな、どうしよう違うみたいな、思ってたのと違うぞみたいな、ゴリゴリじゃんみたいな感じで、
ゴリゴリですね、
っていうのは。
それで、今までずっと同じ職場ですよね。
そうですね。
もうそれをなんて言うんでしょう、そのギャップを感じてもう続けようって思うパワーってどこから来たんですか？
最初の 1,2 年3年は会社にも迷惑かけながら、まあ、半分こう恩義を感じることも芽生えてきたり、それと同時でなんかすごく喜ばしいことが起こったので、そこの瞬間にあこの仕事いいなっていうふうにやっと3年ぐらい経って思えたみたいなのがありました。
どういう喜ばしいことがあったんですか？
あの広告賞っていうのがあってこの業界だと、
はい、
でこうチャレンジしてみようよっていう話になって、あのうちのクライアントさんと、
はい、
で出してみたら賞を取ってです
ね。
で一番喜ばしかったのはやっぱりお客さんがすごい喜んでくれて、なんか受賞式みたいなのに出て、
はい、
なんかこうお世話になっとったお客さんがこうやってこうみんなにわーとかって、
うーん、
わー嬉しいなって、
嬉しいですね、
なんかあやってよかったなみたいな。だからこう今まではこう印刷屋さんっていう、なんか見られ方っていうとなんかこう納入業者さんみたいな感じで、なんかどちらかというとこうなんていうんですかね、まあ、今時代はあんまないかもしれないですけど、ちょっと下に見られるというか、使われてる身みたいな感じのイメージを持って自分は仕事をしてたので、でもそれってこうお客さんにとって大事な存在になれるんだっていうのを思ってからは、すごくこうどうやったらお客さんと一緒にこうお客さんのビジョンにどう寄り添えるんだろうなって思えるようになってからはすごい仕事が楽しくなりましたね。
確かにお客さんと一緒にできてるってなったらお客さんも嬉しいですよね。印刷屋さんってチラシを作ったりっていうのが主な仕事になるんですか？
そうですね、チラシとかパンフレットとかそういったのを作ったりしてますね。
あと具体的にどういう仕事をされてるんですか？
最近だと、まあ、ペーパーレスなんて時代なので、
ですね、
で会社もやっぱりそのこの時代ですから、こう特にこの印刷、
はい、
プラスアルファのそのアルファの方を取り組もうねっていうことで、まあ、ウェブだったりとかはありますけど、野球の大会の運営業務を受けてたりとか、あとはクラウドファンディングで商品をこう全国に流通させたりとかいうこともさせてもらったりとかして、
すごい多岐にわたるんですね。
そうですね、本当にいろんなことやってますね。
スーパー営業マンですね。
いやいやいや全然、
今あのビシビシ感じてます。
全然です、
スーツが似合うしね。
上手。
ハートフルデイズ。さて皆さん、松江市千鳥印刷にお勤めの渡辺幸喜さんと、同じく松江市八尾羅林業者の福間徹さんのお話、まだまだ続いていますよ。
でも全然学校はほぼ一緒だったけど、つながりが見えないです。2人のどういうつながり？
つながり、
どこで出会ったんですか？
福本さんも、だけど結局は、ま、彼も僕も地元が好きなんだと思うんですよ、だから割と会うのは町の、
そうですね、
行事というか、あの公民館の、はい、なんか活動だったりとかが多いですかね、
家に行ったことはないけど公民館で会うことが一番多いみたいな感じがしますね。
公民館の活動って何してるんですか？
公民館活動でいうと、うん、まあそのいろんなこう催し物だったりとかそういったのをやったりしますし、う
ん、YouTube とかやってる
もんね。あ、 YouTube ね、YouTube ね、もう今年まだ1本ぐらいしか出してないから
ね。街、うん、の PR する YouTube、
出雲弁を上手に話される方がいて、うんうん、その出雲弁の YouTube をやってますね、
はい、でもそれは渡辺さんの個人活
動？それはもうオフ、完全オフですね。
へえ、はい、そういった活動でお二人出会われて一緒になんか活動してるんですか？
一緒に活動
してる、一番最初にあれだったのはあのみこしのクラファンをやるんだけどみたいな話が一番接点として濃かったですね、うんうんうん、うちの町にそういう夏にレンゲさんっていう夏祭りがあって、
はい、
でそれ3日間開催する最終日に、
うんうん、
夜な夜なもう10時半11時ぐらい、
うん、
おみこしが出てるんですけど、そのみこしと行く手を阻む若い衆の壁があってぶつかり合うんですよ。喧嘩みこしじゃないんだけど、
うんうんうん、
なんか一応本練りっていう名前で呼ばれてるらしいんですけど、はい、それの PR をしたいからっていうことで、
福間さんが、
うん、僕は担いでる、
うん、
僕は担ぐようになって、それですごい面白いイベントなんですけど、
はい、
で僕の親世代から言わせると、
うん、
もう人がごった返して周りの屋根の上とかにもみんな人がいてっていう感じで、まあ、町内ごった返しのイベントだったのが、
うん、
やっぱり町の中心じゃなく、まあ、外の団地とかに人が増えていくと、町の中心に人が減っていくんですね、
はい、
そうすると町の中心の人だけなんとなく知ってるそのみこしがぶつかるイベントっていう風になってて、すごく面白いけどだんだんちょっとずつ見る来る人も減ってるなっていう中で、うん、僕はちょっと映像を撮って、
はい、
YouTube でバッとやって、
うんうん、こんなに面白い祭りだぞと、
それがもうバッと言って、
うん、それでクラウドファンディングを、
レンジさんはレンジさんですけど、みこしの PR 映像を作るための資金集めをしたいっていうことで、うんうん、
なるほど。でそのクラウドファンディングは成功、
成功、
おおすごい、
してした映像も完成して、
はい、
まあ、でもそれがなかったら今年久しぶりにそのみこしの神事があって、
はい、
本当にすごい人だかりでびっくりするぐらいの。
それからはまた何か神事の活動とかで一緒に、
公民館事業の一つで関わるっていうのが多いですね、
はい、ある意味そういう地域活動が活発なところって今の若い方って避ける人もいるじゃないですか。
確かに確かに。
地域活動してる中で大変なことってありますか、渡辺さん？
大変さはちょっと今年はかなり大変だなみたいなことになってますけど、でも
芸術祭、
そうですね、うん、ヘビーなやつがなければ、
うんうん、
合間の土日にこう子供も連れて出れさえすれば、
はい、
みんなにも会えるし、そんな大変さはあんま感じてないです、
ちなみにヘビーなもの、
ヘビーなもの
今年あるんですか？
あ、ですね、僕が発案して言ったやつが今やってる最中なんですけど、芸術祭を新次町でやりたいんですっていうのはちょっと大変ですね、
芸術祭っていう と、音楽とかアートとか、
アートが結構多いですね、そうですね。
どんな感じのイベントなんですか？
あの街の中にいろんな展示作品を作ったりとかして、コンセプトはその新次の元々の美しい風景とか歴史っていうのを触れてもらいたいっていう、でそれのきっかけとして芸術を、街に点在させて人の目線を向けてもらおうっていうのをやってたりしてましてるんですけど、
素敵ですね、
うん、
本当にヘビーそうすごい準備が、
ね、
アーティストの方呼んだり ね、
そうですね、
設置したり、うん、それがいつなんですか？
今年の12月3日まで開催してます。
じゃあ1日限りのフェスとかではなくて、ある程度の期間、
うん、そうですね、作品の展示期間というのはロングであるんですけど、中にはそういうマルシェがあったりとか音楽イベントがあったりとかっていうスポットのイベントもあったりしてみたいな。
じゃあもう一人でも家族でも活 ップルでも楽しめるような。
そうですね、子供さん向けの企画も考えたりもしてる
ので。いいですね、その発案者が地域の方っていうのもすごく素敵ですね。
うん、地域活動が辛いっていう反面、うんうん、その日々の暮らしが楽しい方が嬉しいみたいなところがあるので、その地域に貢献するんだっていう思いをそんなに持ってないのかもしれないですよね。なんかこれ楽しそうだからやるとか、はい、こういう自分の町が芸術祭があるってなった方が嬉しいからやるみたいな、でそこにたまたま地域のためにもなってるかもしれないねみたいな、うん、いうのが本心としてはあったりするので。
近場で楽しいことあったら楽しいですよね、うんうん、芸術祭ってあのイベントの名前としては何て言うんですか。
新寺鼓動芸術祭っていう名前をつけました。
鼓、うんうん、動って新寺湖の道とか、
あ、心臓の音みたいな鼓動、
鼓動
ドクンドクンみたいな。
いいですね、なんかね、これから始まるぞ、生きてるぞみたいな感じが、ね、
そうですね、
かっこいい、
うん、そういう鼓動を感じる作品をみたいなのがあったので、はい、
これから島根でこういうことしたいなみたいな、お仕事でも地域活動でもあれば渡辺さんの教えていただきたいです。
そうですね、でもやっぱり地元のことを好きになってもらえるような、うん、まあ、そういう人が増えてくれるといいなと思ってるので、まあ、その中の活動の一環みたいな感じではありますけど、
うんうんう
ん、なんか地域を良くしようっていうよりはやっぱり自分の暮らしを、
はい、
より良くしませんかみたいなので、みんなが好きなことができるような、
うんうんうん、
なんかそういう街になるといいななんて願ってて、
うんうんうん、
まあ、それで好き勝手やってるみたいな感じの、あの人がこんなことやってるなら私もこんなことしようみたいな、
うんうん、もうすごく背中を押されますね。こう地域活動とか地域づくりってやるとなんか大きいことしなきゃないみたいなイメージがあるけど、うんうん、一人一人が楽しかったらそりゃいい街ですよね。
あと結構課題評価されるというか、うん、あの、うんうん、都会でやるとまあそれはあんまり評価されないよねみたいなのが、うんうん、田舎のこの新寺町でやると、
はい、
おーすごい新寺でよくやってるねって言われるので、
うん、
その辺はこうかなりハードルが低いので、
でもやっぱり評価されると嬉しいですもんね。
そうですね、
うん、
人の目も向きやすいみたいなのがあったりします
ね、うんうんうん、福間さんはどうですか。
僕は結構そのいろいろやってきてしまったので、
10
個くらいは多分なんか勤め先変わってるので、うんうん、だから海外行ったりとかありましたけど、多分高校出てからずっとやりたいことをずっと探してたっていうのが、そのいろいろなことをしたっていうので、で、まあ、場所はどこでもよかったんですけど、たまたままあ僕はやりたいことが山作りだったりとか薪ストーブとか薪の事業だったりとかが、まあ、今ここですごくやりやすいので、だから現状維持ですね。今がずっと続けばいいなっていう感じですね。まあ欲を言えばもっと地域活動だったりとか誰かを、まあ、ボランティアみたいなことできるような余裕が出るくらいになればいいなと思いますけど、まあ、今本当に日々いっぱいいっぱいな生活なので、まあそれでもまあ一応、まあ、今一番いい状態なのかなと思って、またちょっとずつですね、もうずっとそうでしたから、ちょっとずつ良くなりながらだったら、まあ楽しくやっていけるんじゃないかな。
うーん、楽しく大事ですね、無理なく。
そうですね。
ハートフルデイズ、いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ。この番組は島根県の提供でお送りしました。